映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーターの遠藤夢穂です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する岩本博史です。全国ネット開始から2回目の今日の放送、 FM いわき期待の新人、4月に入社したばかりの遠藤夢穂さんのデビューとなります。遠藤さん、自己紹介お願いします。
はい、皆様はじめまして、遠藤夢穂と申します。小野かな子さんと週替わりで番組を担当いたします。今回が初めてのナビゲーターで、ドキドキワクワクですが、映画見たいなと思っていただけるように、皆様を映画の世界へナビゲートします。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、頑張ってください。はい、週替わりの、ね、ナビゲーターの小野かな子さんはイケメン好きで知られてますけれども、はい、遠藤さんどうですか？
もちろんですよ。
あ、もちろんか。
イケメン見ながら、今新米の季節ですからね、白米3杯いきますよ。
え、食べるの？、まあ、そんなね、遠藤さんのデビューなので、じゃあ今日はね、はい、イケメン映画ご紹介します。でもイケメン俳優の代表的存在ながら、癖の強い役もどんどんこなしてきた吉沢亮さんですね、うん、その主演最新作、僕が生きている2つの世界、そして美しい大自然に囲まれたノルウェーの山岳地帯に暮らす老夫婦の姿に密着したドキュメンタリー、ソング・オブ・アース、この2本をご紹介します。
はい、ではまずは、僕が生きてる2つの世界。2つの世界に生きているってどういうことなんでしょうか？
これね、聞こえる世界と聞こえない世界という2つの世界なんですね、うん、一昨年アカデミー作品賞を取ったコーダ愛の歌っていう映画覚えてますか？
うん、はい、
コーダ、これはね、英語で CODA って書くんですけど、チルドレン・オブ・デフ・アダルツの略、つまり耳が聞こえなかったり聞こえにくかったりする親を持つ耳の聞こえる子供のことなんです。うん、で、僕が生きてる2つの世界は、このコーダの男の子の物語なんです。
はい、吉沢亮さんが演じるのはそのコーダの男性なんですね。
はい、吉沢さんは聞こえる世界と聞こえない世界を行き来しながら生きる主人公を演じています。物語の舞台は宮城県の小さな港町、男の子が生まれて喜ぶ祖父母と両親、ただこの家庭が他と少しだけ違っていたのは、両親は耳が聞こえないことだったんです。
うん、
幼い主人公にとって、手話で大好きな母の通訳をすることも普通の楽しい日常でした。しかし次第に周りから特別視されていることに気づいて戸惑い、苛立ち、母の明るささえ疎ましくなってきます。で、心を持て余したまま20歳になって、逃げるように東京へ旅立つ主人公。吉沢さんは中学生から20代後半までの主人公の揺れ動く心を繊細に演じているんです。
はい、でも吉沢さんって今20代後半じゃなかったでしたっけ？はい、中学生の役ってさすがに無理が、
今年ね、30歳になったばかりなんですが、うんうん、意外とね、中学生に見えるんですよ。
そうなんですか？
そうなんです。結構童顔なのかななんて思ったんですが、うん、でも実際に会った時はちょっと大人っぽいなって思ったんですよね。
やだ、お会いしたことあるんですか？
そうなんですよ、何度かインタビューしたんですね。
はい、
で、最初は3年前大河ドラマの青天を衝けの主人公渋沢栄一を演じた時なんですね。うん、私一人でインタビューする予定だったんですが、はい、他のキャスターですとかプロデューサーとかもギャラリーいっぱい来ちゃいましてですね、撮影の後だったので、こうメイクも落として、なんかこうシャカシャカっていうんですか、そんな黒いジャージ姿だったんですが、逆にね、端正な顔がこれもう際立つと言いますか、はい、本当にインタビューした女性キャスター浮き足立ってました。
そりゃそうなりますよ、私だってそうなりますよ。
そう、でもその、ね、女性キャスターね、私が吉沢さんと2人で写した写真のね、後ろに自分の写真をコラージュしてですねって持ってたりするんですよね。インタビューした時、吉沢さんはですね、転生したらスライムだった剣という異世界ものの漫画が好きだっていうふうに言ってたので、うん、その後夜な夜な漫画クラブっていう漫画の番組を作った時もインタビューしたんですよ。で、その時はですね、大河が終わってから漫画を読みまくってるっていうふうに言ってたんですね。
うん、
それも異世界ものばかりということだったんです。うん、なぜ異世界ものが好きなのかということを聞きますと、いい意味で刺さらないからだっていうと話してたんですね。忙しい時に刺さる描写があると疲れてしまうということでした。 まあ、完全にね現実逃避のものとして読んでいたらしいんですが、ただその時は読みすぎて新しいものが見つからないっていうふうに話してましたね、う
ん、本当にじゃあ異世界ものがお好きな方なんですね、はい、
そうなんです。
ただすみませんちょっと話が横道にそれすぎてるので、はいはい、新人の身で大変恐縮なんですが、はいはい、注意させていただきます。
まあ、まあ恐縮ということはないんですけど非常に申し訳ありませんでした、はい、ではですね僕が生きている2つの世界に話を戻しますが、はい、まあ、映画の中で印象的だったのが高校受験で志望校に落ちてしまうシーンだったんですね、うん、中学生だった主人公は受験の現実を知らない母親には相談できないというふうに諦めて一人で受験勉強に励む、その孤独な努力が報われなかったその時ですね、抱えていたやり場のない怒りを母親にぶつけてしまったんです、うん、全部お母さんのせいだよ、障害者の家に生まれてこんな苦労してっていう言葉をねぶつけてしまう、そのね激しい感情の表現、耳の聞こえない母親を世の中から守りたいのに自分が一番傷つけてしまった、そんなね複雑な心を持て余してしまっている、そんな感情の動きが、まあ、吉澤さんの演技から痛いほど伝わってくるんですね。
でも感情をぶつけるといっても、はい、耳の聞こえないお母様には届きませんよね、うん、手話で伝えるということですか。
はい、そうなんです。でその手話が見事なんです、
うん、
映画に出てくる耳の聞こえない人たちは実際にろうの人たちが演じていますし、手話の演出をする人たちもいるんですが、そうしたね手話チームの人たちが吉澤さんの手話につきましては驚くほどナチュラルだというふうに絶賛していたということなんですね、まあ、手話を自然に演じるのは想像するだけでも難しいと思うんですが、吉澤さん相当ね努力したんじゃないかなと思います。
では映画の見どころは吉澤さんの演技なんでしょうかね。
まあ、それだけではないんですね、聞こえる世界と聞こえない世界の対比というのも見事なんです、うん、映画の冒頭主人公の父親の働くシーンなんですが、音が全くない、あれ音声のミスかなと思うくらいだったんですね、うん、でその父親の無音の時間の一方でパチンコ店の喧騒が描かれる、映画の特徴の一つはですね劇伴の音楽、はい、劇に伴うというふうに書くんですが、それが全くないことなんですね、まあ、喫茶店でかかっている音楽など実際に聞こえるもの以外は音楽を使わない現実の音で表現しているんです。
監督の手腕が光りますね。
そうですね、それもそのはずでして、この映画底のみにて光り輝くや虐待や育児放棄をテーマにした君はいい子などの作品で国の内外で高く評価されているオ・ミポ監督の作品なんです、うん、底のみにて光り輝くはですねモントリオール世界映画祭の最優秀監督賞や世界で最も古い映画賞の一つキネマ旬報ベスト10の1位を獲得しているんですね、うん、で僕が生きている2つの世界はそのオ監督の9年ぶりの長編映画、聞こえる世界と聞こえない世界、そして故郷の小さな町と生い立ちから自由になれる東京という2つの世界を行き来する主人公と母親を中心とする家族の思いを鮮やかに描き出しています。
オ・ミポ監督ですか。
オ・ミポ監督は在日韓国人なんですが、はい、その家族の下で生まれ育つ中で普通だと思っていたことが普通でなかったと思わされることが多々あったそうなんですね、うん、例えば自分の家ではとっくにビビンパにキムチが当たり前だったのに友達の家ではご飯に味噌汁にハンバーグが出てくる、まあ、ある時その違いに気づいて急に恥ずかしくなる、そして多数派に溶け込もうとした、そんな思春期の自分がいたわけです。
なるほど。
大監督もやはり2つの世界を生きてきたということになるんですね。で映画ではローの友人たちとカフェに行くシーンがあるんですが、まあ、主人公はみんなを代表して注文をするんですよ、うん、ところがね一人の女性から自分たちで注文できるからあんなことしないでっていうふうに言われるんですね、まあ、普通に扱ってほしい彼女たちを特別扱いしてしまったことに気づく主人公、まあ、戸惑い反省する、それがね本当に印象的なんですね、うん、人を傷つけてしまう言葉、言えないままの思い、変わらぬ愛に応えられなかったやるせなさ、切ない心の痛みや温かな記憶を思い起こさせてくれるこの作品、ぜひ劇場でご覧ください。
はい、ではもう一本のソング・オブ・アース、 こちらはどんな作品なんでしょうか。
こちらはですね、カンヌ映画祭で役所広司さんが男優賞を受賞したパーフェクトデイズという映画ありましたね、はい、そのヴィム・ヴェンダース監督が制作総指揮を務めたドキュメンタリー映画なんですね、うん、舞台は息を呑むような美しい大自然に囲まれたノルウェー西部の山岳地帯オルデダーレン。地球上でも有数の壮大なフィヨルドを誇るこの渓谷に暮らす老夫婦の姿をその娘でありドキュメンタリー作家のマルグレート・オリン監督が1年をかけて密着した作品なんです、
うん、フィヨルドって私も学校で習った記憶があります。
そうなんです、これノルウェー語なんですね、うん、氷河の浸食によってできた複雑な地形の湾ですとか入江のことを指すんです、うん、で原初の地球の姿を今に留めるフィヨルドを舞台にしたこの映画では驚くべき自然の風景が映し出されます。崩れ落ちる氷河、切り立った断崖が生み出す奇跡のパノラマ、夜空に降りてくる七色のオーロラや多様な動物たちの生き生きとした姿、まあ、大地はですね季節ごとに姿を変えるんですが、それをドローンですとか最新の撮影機材を用いて見事に捉えているんですね、うん、誰も見たことのないとも思える荘厳で圧倒的な映像美なんですが、オリン監督によりますとこの25年間で氷河は800メートルも後退してしまったそうなんですね。オリン監督は私たち人類が生き残るためには地球の歌ソングオブアースに耳を傾けなければなりません。エコロジーという言葉は家を意味するオイコスに由来します。自然は私たちの家なのですとコメントしています、うん、大地に根を下ろしシンプルで豊かに生きる両親の姿、生きるとは何か、老いるとは何か、厳しくも美しいノルウェーの四季とともに生きる家族の姿を通して人生を探求する感動のドキュメンタリーです。こちらもぜひ劇場でご覧ください。
今日ご紹介した僕が生きてる2つの世界とソングオブアース、岩本さん太鼓判押せますか。
もちろん吉田さんにも合ってますので太鼓判です。
はい、いただきました。僕が生きてる2つの世界とソングオブアースはマチポレいわきをはじめ全国の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博史でお送りしました。
来週のナビゲーターは小野かな子で、またこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。